そしてさらに今度は私たち救われ永遠の命をいただき、イエス様のお弟子とさせていただいた私たちクリスチャンにとっても、まさにイエス様はそういうあなたこそ私の十字架の道に、私に従って自分の十字架を取って従ってくるものなんだ、こういうことをおっしゃったわけですね。私たちは十字架に歩まれたイエス様に自ら十字架を追って従うように招かれているということですよ。十字架の招きがあるということですね。24節、今日の中心聖句であります。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。皆さん、私たちは日ほどね、能天気な生活を送りやすいのでありますけれども、しかし聖書を読みながらですね、こういう御言葉に私たちは耳を傾けなければならないと思います。このイエス様のこういう御言葉にと対峙しなければならないと思いますね。ここをね、逃すわけにはいかないのであります。主は光を見ながら十字架に歩まれました。その愛と大きな犠牲によって私たちが救われたのでありますね。イエス様が追われた十字架を私たちもまた追う、そうじゃないです。イエス様が追われた十字架とイエス様だけが追うことができた十字架ですね。その十字架は人類の贖いだった。それを私たちに追うことはできません。イエス様だけができることです。だけどもイエス様のためにお従いするという中で私たちを追う十字架というのはあるんです。自分の十字架というのがある。私たちはその十字架を避け、愛な道をいつも選び、死んだら良いことがあるんだというレベルの信仰では、イエス様の弟子としては差しくないと思いますね。私たちはイエス様によってあがなわれ救われたという、その恵みに預かったという、そしてそのお方をまさに御霊によって告白するものとされたときに、当然そこからこのイエス様のお言葉に従いしていくべきだと思うんですね。なぜイエス様は私たちに十字架の道に招かれるか、もう一つ大切な要素がそこにありますけれども、それが24節ですね。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うとおっしゃる。私人間が一番大切にしているもの、一番大切なもの、これだけあると思う、抱えているものは自分の命だということができると思いますが、だけどもね、これ誠に逆説的な言い方ですが、その自分というご招待に、自分というものを抱えて自己追求の道を生きるという時に、その時に自分の命をそれは失ってしまうことになってしまうんだぞとおっしゃるんですね。そうではなくて、私のために、イエス様のために自分の命を失うものがそれを救うことができる。25節に、人が全世界を設けても自分自身を失い、また損したら何の得になろうかという言葉が出てまいりますが、どうぞこのことをね、私たちは考えなければならないと思いますね。ルカの12章にその後にですね、愚かな金持ちの例えが出てまいります。イエス様は貪欲ということを、人間の貪欲というものを戒めて一つの例えをなさいました。ルカ26章12章の13節以降に出てまいります。遺産を分けてくれるようにイエス様のあなたがおっしゃってくれませんかという、遺産分けの問題を持ちかけてきた人に向かって、 あるいは貪欲に対してよくよく警戒しなさいよと。たとえたくさんのものを持っていても人の命を持ち物にはよらないんだとおっしゃいました。そこから一つの例えを引き出されたんですね。ある金町の畑の豊作、どうしようかと、もうたくさんたくさん取れて、それをしまっておく蔵がもうなくなってしまったというわけですね。で、一つの決心をしました。そして、蔵を取り壊してですね、もっと大きいのを建ててですね、そこにその収穫の全部を、穀物食用をしまい込もうと、こう言いますね。そして自分の魂に言うんですよ、ママ魂よ、もうたくさんの7年分の食料がたくさんあるので安心せよ、食え飲め楽しめと、こういうふうに自分に言い聞かします。自分のこと、自分の命のこと、一生懸命です。そして食え飲め楽しめ、安心せよ、もう大丈夫だ、こう言うんですね。ところが神様のその晩ですね、愚かな者、あなたの魂は今夜のうちに取られるんだと。そしたらあなたの用意したものは誰のものになるのかということをやれたということですね。自分のために宝を積んで神に対して伴いものはこれと同じだと言ってらっしゃいますが、全世界を得たとしても自分の命を損したら何の得になるか。この損とか得ということは、この言葉は商売の言葉のようですね。ビジネスの言葉の、そういう市場で使われている言葉をこうやって損得、因が一番敏感な言葉じゃないですか。因が得をしようと一生懸命、自分の命を愛して自分の命を長らせるために、ああでもないこうでもない一生懸命働くわけでありますが、だけどそれが得じゃなくて大損になってしまうという結末になってしまうということですね。警告ですね。聖書はまさにこの逆説を言っているわけです。自分の命を救おうと思うのはそれを失ってしまいますよ、イエス様おっしゃっている。私のために自分の命を失うものはそれを救う、必ず救うのだとおっしゃいます。だから十字架の道なんです。十字架の道こそ永遠の命を獲得する最善の道であり、唯一の道であり、確かな道なんだということなんですね。イエス様は、誰でも私についていきたいと思うならと、こういう言い方なさってます。優しいなと思いますね。命令なさったりしてもいいんですけども、ついてきなさいって知った激励なさってもいいんですけども、イエス様はそうおっしゃらないですね。誰でも私についていきたいと思うものだと思うなら、クリスチャンにも、イエス様を告白して生きているという人に対して、私に対しても今朝そうなんですよ。イエス様は優しい呼びかけ方です。無理やりじゃないんです。決して私の意思が問われているんですね。信仰というのは今後確実だと言いました。イエス様は私たちに投げられるんです。あなたはどうしますかと。自分から選び取ることをイエス様は求められる。ですから、当然ですね、十字架というのはね、避けることができるんです。逃げ回ることもできるんです。苦しくて辛いことや、そういうことはもう私はもう大嫌いです。私は私のやり方でクリスチャン人生行きます。まあ、そんな人生あるかどうか別にしてですね。私は私のやりたい方法でやっていくんですというね。それも可能なんですね。イエス様がある意味で許していらっしゃる。誰でも私についていきたいと思うなら、十字架は避けることができる、逃げることができる、追わない方も拒否する方もある。だけども命を失う危険が警告されておりますよね。しかしまた、私の人生実際的には十字架を無理やり追わされるということもありますよ。ありますよね。誰も好んでないような試練や戦いというのが向こうからやってくるということもあるんです。 クレネのシモンという人がイエス様の十字架のこの道行きの見物になりました。自分の十字架を追うというのはこれは実際にですね、処刑される人が自分が十字架二つを組み十字架に組んでつくつけられるわけですが、その一本の組みを横木をですね担がされて支柱引き回しなんですね。だけどもイエス様は背中に鞭を打たれてましたから、また疲労困憊でありましたから、その横木を追うことができなかったんですね。しばしば倒れられた。ロマイが現地中央でありました。おいお前って、ね、選ばれたのがクレネからやってまいりました。シモンになりますね。